君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
義歌大で英語を教える先生は専門は他にあるということもよくある話で、豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城、今日は哲学そしてコミュニケーション論がご専門、義歌大総合教育院准教授岩内翔太郎先生にリモートで聞きます。先生は、哲学の先生ってことですか？
そうですね、専門は哲学とコミュニケーション論をやってるんですが、
はい、
義歌大では、英語教育を行っております。
義歌大では哲学の講義っていうのはなくて、英語の先生なんですね。
そうですね、英語を中心に教えて、ただコミュニケーション論だとか多文化共生論も、持ってるので、
はい、
比較的こう広く、教えてるというような形ですね。中心は英語にあります。
じゃあコミュニケーション能力 の大きな義歌大生を育てていきたいなと、そういうことですか？
そうですね、私も初めてエンジニアを目指している特色のある大学に赴任してきたので、
はい、
かなりもう楽しみで来たんですが、実際に話してみるとやっぱり面白くて、バイクをいじるのが好きだったり、
はいはい、
しかもバイクをいじるのが好きだけども同時になんか結構オタッキーな部分もあって、はい、これまでに会ったことのない、学生ですごく楽しんでます、
はい、そうなんですね。哲学の先生っていうと僕ら あんまり周りにいないもんですから、どんな先生なんだろうかなって興味津々なんですけれども、哲学者ではないんですか？
私の周りでも哲学者というその肩書きを使っている方もいらっしゃるんですが、
うん、
私はなんかそれを使うのは50歳を過ぎてからかなって自分自身でイメージの問題なん、大した意味はないんですけど、うん、哲学者というとやはり何か自分の考えをこう体系的に論じた人というようなイメージが私の中にあって、
うんうん、
私はまだそれには値しないかなというような。
じゃあ先生の人生の先には哲学者というゴールがあるのかなという感じですか？
そうですね、物理学を研究している人が物理学者であれば、哲学を研究している人は哲学者でいいんじゃないかなっていうふうに思います、はい
はい。そんな岩内先生がこの春義歌大にいらっしゃったわけですね。
そうです、4月に息子と妻とあと猫を1匹連れて義歌大に赴任してきました。
猫ちゃんまで新たに豊橋にいらっしゃったんですね。
そうですね、猫を飼っていて猫の移動が一番心配でしたね。引っ越しが嫌いなので
、もう先生はもう豊橋に慣れました？
そうですね、ノンホイパークは、すぐに年間パスポートを買って、息子が1歳なので、もう3ヶ月で10回以上は行ってますね。
3ヶ月で10回。なるほど。豊橋にずっと住んでる人もノンホイパーク実家行ったかどうだか怪しいもんですけれども。
そうですかね。
先生ももう3ヶ月で豊橋人並みにもうノンホイパークに行っちゃったみたいですね。
いや、そうです、すごくて、もう皆さんの方がご存知かと思いますけど、動物園もあるし、いろいろな他の施設もあって、なんか1歳の子供をこう遊ばせるには本当に東京とかにはあんまりないようなところなので、とてもいいです。はい、
はい、そんな岩内先生が本を出したんですね。
そうですね、普遍性を作る哲学という本を6月の25日に出版しました。
普遍性を作る哲学で、ちょっと我々にはタイトルからどういう内容なのかちんぷんかんぷんなんですけれども、何が書いてあるんですか？
こう一言で言うと、人間にとってでみんなに当てはまるものってなんだろうというようなテーマなんですよ、
ね。うん、
結構文化によって違うとか宗教によって違うというのは強調されることが多いと思うんですが、
はい、
宗教とか文化とかあるいはジェンダーとか障害の有無とかそういったものを超えて、うん、人間であれば誰でも持ってるような特徴ってなんだろう、あるいはそういう理念ってないのかな。例えば人権とかっていうのは、うん、文化とかを超えて広がるような可能性を持っている、うんうん、まあ、概念だというふうに考えていて、うん、そういったものを今回の本の中では考えた。でそれがまあ自由とか幸福につながってるんだということですね。
自由とか幸福、
そうですね、自由とか幸福を求めない人間はいないんじゃないかってところから始まってる、まあ、当たり前といえば当たり前なんですが、
うん、
ただ哲学の文脈では、人間にとって誰もが当てはまるものとかっていうと、まあ、結構嫌悪感だとか拒否反応を示す方も多いんですね。なぜかというと、それは何か特定の人間を、あれもうちょっと言うとマイノリティを抑圧したり排除したりするような概念じゃないかっていうような議論がたくさんありまして、
うん、
哲学では普遍性というのはあまりまあ今は言われないんです。
でも先生はその普遍性をちょっと追求していきたいなっていうことですよね。
そうですね、だからまあ新しい本なんですが、ある意味では古い、
うん、
古い本で、うん、考え方としては、
うん、あでも今、はい、あえてちょっと問いたいなということで、研究されたわけですか。
あ、そうですね、はい、あえて今、いろいろな特に若い人たちが、まあ、孤立感だとか、うん、あるいは一人ぼっちな気がするとかっていうそういう人たちを励ますような、うん、そういった本になればいいなと思って書きました。
先生もでもまだお若いですよね。
そうです、私もまだ34なので駆け出しの走り始めという感じです。
先生から見てさらに若い世代が、自由や幸福についてどうなんだろうっていうことですか。
そうですね、半分は自分自身のことなんですが、
うん、
もう半分は想像力なんですよね。想像力というか、まあ、学生と対話したり若い世代と対話する中で、あ、自分ともまたこれ違ってきてるなという感じも受けていて、
うん、
だから半分は自分のことを書いたんですが、もう半分は想像力です。
自由とか幸福っていうのが世代によって違うんじゃないかってことですか。
そうですね、自由って私もちょっと古い人間なので、私が自由と聞くとまず思い浮かべるのは尾崎豊さんなんです。
ああ古いですねそれは。
私のもう少し上の世代なんですが、私は尾崎豊さんだがもう神様だと思っていたので、中学高校と神様だと思って聞いていて、自由と聞いた時には尾崎豊さんが歌う自由、社会と両立しない自分の自由っていうような、そのせめぎ合う自由のイメージなんですが、
先生世代は僕の方がずっとずっと上ですけれども、僕の中学生と高校生も尾崎豊でできてますんで、すごくシンパシーを感じます。
ありがとうございます。
そのイメージがもう当然若者は違うでしょうね。
そうなんですよね、若者はもう社会に対する反発だとか、うん、まあ、ある意味でかっこいい不良 のイメージですよ、
うんうん、
かっこいい不良のイメージというのをもうほとんど持ってないんです。もうほとんど持ってなくて、むしろその自由ということが一般的に社会一般で保障されてきて、うん、だんだんとこう生活も豊かになってきて、
うん、
まあ、もちろん貧しくて困ってる人たちは一定多数いるんですが、うん、それでも何十年前と比べたら全体としてはその生活が豊かになっていて、うん、もう自由ということが逆にそのなんか重荷になり始めてるっていう感じなんですよ。
自由が重荷になり始めてる。
そうなんですよね、自由というものはとてもいいもので、
うん、
一言で言うと自分でいろんなことを選べることで、うん、例えば自分が信じたい宗教を選べる、これはまあ宗教の自由、
はい、
自分が考えたいことを考えられる、これはまあ思想の自由ですよね、
うん、
でその延長線上にあるのは自分の生き方を自分で選べるという自由だと思うんです、うん、で今の社会っていうのは生き方が多様になってきて、うん、私は以前ハイパーメディアクリエイターという職種があるのを聞いてびっくりしたことがあるんですが、
はい、
10年ぐらい前にそんな職種があるのか、そんなに職は多様になってるのかっていうふうに驚いたことがあって、今はもっともっと、生き方あるいはその働き方も多様になっていて、うん、自分で選ばなきゃ逆にダメな時代になってきてる、
うんうんうん、
そこでじゃあどういう生き方がかっこいいのか、でどういうふうな生き方を取れば自分は納得できるのかというのが見えにくくなっていて、逆にその欲望が死に始めてる、こう不活性になってるというふうに、私は考えています。
自由を追求する心っていうのがもう朽 たびれちゃってる感じなんですかね。
そうですね、あの疲れてる、くたびれてる、くたびれてるっていうのはまさにそうですね、はい。
先生は何かこう調査とかされて見つけたわけですか？
私は全くあの哲学なので調査というものはしないんですよ。
哲学は調査しないんですか？
調査しないんですよ。だからあのエビデンスなんだって言われたらそれは私が思ってるとしか言いようがないんですよね。あの、まあ、あの明らかんとしてるもんで、あのよく理系の先生方とかあるいは実証系の学問をやられてる先生は、うん、岩内お前好きなこと言いやがってそのエビデンスは何だとかって言われるんですが、うんうん、あの私はあのエビデンスは私なんですよね。あの私がそう考えていて、うん、でも、こういうふうに言った時に、多くの人があるいはまあ一定多数の人が岩内の言ってることが分かるだとか、うん、あるいは岩内の言ってることって自分のことが書いてあるというような前の本の時にそういったあの感想もたくさんいただいていて、うん、それがまあ一つのエビデンスにはなるかなというふうに思います。
そうですね、こう思うんだって言ってそのレスポンスが返ってきた時に、何かそれがまあ歩き出すというか認められるというか、そういうことなんですね。
そうですね、だから何かあのエビデンスがって言ってるというよりは本当に まさに今おっしゃってもらった通り言ってみて初めて成功したかどうかが分かるというようなゲームなんですよ、
うん。なるほど。ラジオをお聞きの皆さんはどうですかね、岩内先生がおっしゃった今の若者にとって自由というのは、まあ、ちょっとこう追求することがくたびれるような重荷になっているんだということを、共感していただくかどうかっていうのね、また意見を聞きたいところですけれども、とにかく、まあ、そういう若者がかなり多くなっているんじゃないかということですね。
そうですね、あの、まあ、もちろんその全員とは言わないんですね。あの明確な目的を持って、生きている人もいますし、あるいは境遇が、これも変な言い方なんですが、境遇が不遇になればなるほどその目的というのは結構明確になるんですね。例えば、貧しくて親を養わなければならないという場合には、これはもう自由を持て余すというよりは、もうお金を稼いで、なんとか養おうと、なんとかお金を稼ごうというふうに欲望が向くんですね。だからむしろその自由ということが重荷になり始めているのは、ある意味では例えば上の世代の方からしたらそれは甘い、甘い、あの豊かな時代の甘い悩みだというふうに言われるかもしれないですが、ただその一方でそういう、欲望ということが不活性になったり自由が重荷になって自殺したりする人もいるので、そこはやっぱりこう引きこもりだとか自殺っていうのは私はそこと連動してると考えてるんです
ね。じゃあもう僕たちみたいに幸せになりたいとか幸せを追い求めるっていうことは今の若者は少なくなってるってことですか？
いえ、あのむしろあの幸せっていう言葉は響いてるんですよね。
むしろ響く、
それがあの私あの興味深くて、うん、私の時代って幸せと自由ってどっちが重要だってこうポンと聞かれると、どっちも大事かなという感じなんです。
あ、両方セットになってやってくるものかと思いましたけどね。
そうなんですよね、あの大体私もそういう感じを持ってるんですが、うん、今の若い人たちは、まあ、もちろんその自由ということの大事さもよく分かってるんですが、うん、例えばその自由が自己実現だとか自分のキャリアだとかそういうものに結びつけられるともう嫌になってるんです、うん、むしろその幸福という言葉の方が、あるいは幸せという言葉の方が、生きる上では重要な意味になってきてるというふうに私は思います。
じゃあそんなに自由を追求せず幸せになるということですか？
そうですね、例えば、ご飯を食べて幸せ、お風呂に入って幸せ、もう少し、行くとアイドルを推して幸せYouTuber を推して幸せ、これって上の世代の人とかが私とかが聞くと、まあ、本当それで幸せかと、自分の人生もっとなんか努力して、自分を立てて自分がやりたいことを実現してそれで幸せってポンと出てくるんじゃないのか、こういう言い分は重いんですよね、若い人にとって。
確かに僕らから言わせると、じゃあ自分がアイドルになったらどうかとか、自分が YouTuber になってみんなに押されろよって言いたくなりますよね。
なりますね。あの尾崎豊も確かに大ファンでしたけど、尾崎豊さんの大ファンでしたけど、うん、尾崎豊さんを推してるというよりは俺も尾崎豊さんみたいになりたいとか、
う
ん、
そうそうそう
そういうことですよね。
そういうことですよ。でもそれは重いんですね。
重いですね。むしろ推しの中には、推しというその概念の中にはその対象との距離感があるんですよ、うん、推してる対象とのアイドルやその YouTuber あるいはまあそのグループでもいいですけど、うん、なんか距離感みたいなものがあって、私はああじゃない、私はそうじゃない、私はあくまで応援するんだしかもそれが面白いのが、 その情熱が全てなんですよ。これは冗談じゃなく全てで、うん、もちろんその今極端な場合は話しますけど、うん、他のものに対する無関心に囲まれてるんですよね。
あ、無関心の中で関心があるものっていうことですか？
そうなんですよ。だからもうそこに集中してるって感じですよね。生活にも無関心、爪を切るのもめんどくさい、お風呂に入るのもめんどくさい、で勉強するのはもちろんめんどくさい、アルバイトもめんどくさい、でも推しがいるって感じなんですね。でそう、推しがいるから、じゃあ推しの CD を買うためにアルバイトしよう、この順番なんですね。
なんか僕が先生の話聞いてると悪口にしか聞こえないんですけれども、彼らは別にそれは残念なことではないわけなんですね。
もちろんです、残念なことではないし、私もそれは守ってあげたいと思ってます。
守ってあげたい、
はい、そういうやっぱりその自由が成熟した社会で、そういったその幸せ、自分が結局どうやったら幸せになれるんだろう、例えばその推しに見つけた学生がいた時に、うん、それはまずこう そのものとしてこう認めてあげたいという感じが私にはあるんです、
うんうん、
ただそれだけだと実際にその幸せを追求していくための条件が壊れちゃうよというのは今回のことなんです。
うん、そう思いますよね。
幸せっていうものがいろんな形の幸せを保障するためには基本的には自由の普遍性ということがやはり必要で、うん、要するにこう日本に住んでる限り、あるいはその世界で人間である限り、誰もが自由に生き方を選べるということを前提にして幸福ということがまあ成立してる、うん、ただ、今の若い人たちはその幸福というものにこうある意味ではこう閉じこもってしまって、で閉じこもってしまって、でそこでその普遍性に向かうその想像力とかその論理とか言葉っていうことがだんだんなくなってきて、うん、そうすると何が起こるかっていうと、もう簡単に言うと選挙に行かなくなるんですね。
関心がなくなって、
そうです、社会とかそういったも他の人々とかそういったものに対する関心がをどう向けていいか分からないんですよ、
うんうん、そうするとやっぱり幸せからはちょっと遠のいていっちゃうわけなんですかね。
本当はそうなんですよ。ただ本当はその長い目で見るとそうなんですけど、それって短期的にはなかなか分からなくて、例えばなんだろう、 YouTube を見てあはは王鵬言ってればそれは楽しいわけですね、うん、それは満たされていて楽しいんですけど、でもそのことをみんなやり始めて、例えばまあみんな選挙に行かない、意思表示をしないとかってなことになってくると、例えばいや私別に今政権批判をしてるわけではないですが、政権が暴走した時に誰もそれ止めれなくなります、
うん、
そうすると幸せも何もない、 YouTube も何もないんですよ、
うん、
本来は。だからそういう場所から考えてみたい、考えてみたらどうだということは、まあ、学生には伝えてるんですね。
なるほど。どうなんですか、それは先生はそういう分析っていうかこう考えから学生を変えていきたいっていう思っているわけではなくて、その学生の状況はこんなんだねっていう、 こう提案をするというようなアプローチになるわけですか？
両方ありますよね。やっぱりまずこう否定したくないというかですね、うん、その人たちがやっと見つけた意味なのに、やっと見つけた楽しいことだから、うん、そのことだけやってたらダメだよっていうふうには言いたくない、まずそれを守ってあげたいというのが一つですね、
うん、
でももう一つは、でもそれだけやってたらそれ守れないよっていうことをちゃんと哲学の言葉で伝えたい、うん、その二つですね。なんか上からいくとやっぱりもう説教、ただの説教なんですよ、
うん、そういったことが、この間6月25日に出ました普遍性を作る哲学という、岩内先生の本の内容ってことですか？
そうですね、まさしく今、話したことが中心の内容になってます。
どんな人たちに読んでほしいなと思います？
いや本当は若い人たちなんですが、うん、ただ、その今若い人たちに接していて理解不能だって思っているご年配の方とかも多いと思うんですよ、
うん、
今の若い人たちこれ何考えてんだとかどうなってるんだとか、うんうん、なんかそういうことに少しでも助けになるような、うん、私はむしろ中途半端な人間で両方の感性を持ってるので、若い人たちとやっぱ先輩が諸先輩方をこうつなぐような、うん、まあ、そういった本に、なってるんじゃないかなと思います、
うん、じゃあ両方ともこうターゲットとしては存在して。
そうですね、あとはでも、まあ、なかなか読まないですからね若い人たちは。
そういうことですね
、はい
もし読んでくれると、あ、そうかと思って、何か違う幸福の追求というのを第一歩踏み出してくれるかもしれませんもんね。
そうですね、はい、なんか一人でも、あ、これやっぱり自分これだけじゃダメだなっていうようなことを感じてもらえたら、あ、それはすごく嬉しいですね。
ぜひあの年配の方いらっしゃったら本を買って、お家の机の上にポンと置いといていただきますと息子さんが読むかもしれない。
そうですね、はい、
そんな形で提案してみてはいかがでしょうかね。これ本はもう豊橋の本屋さんに置いてあるようなそういった本なんですか。
そうですね、豊橋の本屋さんに、町の、西文館に行けば置いてあると思われます。はい、
まあ、それこそ今時ですからネットで買ったりもできますよね。
あ、そうです、もうネットでは楽天でもアマゾンでも全て、うん、配本されます。
はい、普遍性を作る哲学という、これも岩内先生お一人で書かれている本なんです。
あ、そうです、私一人です。
そういった本が出たばかり、6月25日に出たばかりですので、またぜひご覧になっていただきたいなと思いますね。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
の城、今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。
恒例、今日から使ってほしい医科大業界用語のコーナー。医科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう。謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っときたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい医科大業界用語のコーナー。さて今日お話を聞きました岩内先生の業界用語は、
メランコリストとソロ獣の快楽。メランコリストというのは何をしたいのかがよくわからない心の状態です。ソロ獣の快楽というのは、メランコリストが見つける小さな一人で楽しむ幸福の形です。
21世紀の我々の暮らしは空から宇宙からいつも見られているのです。次週7月10日の天白の城は、石巻の柿畑を空からスキャン、画像処理のテクノロジーでうまい柿とそうでない柿を見分けることに挑戦。義科大情報知能工学系准教授金沢康先生を訪ねます。お楽しみに。